なんだい？
もうギブアップしたいんだよね。
どうした？
ギブアップしたいなって思ったよ。
どうした？どうした？
今んとこね、まだ次の仕事とかも決まってない僕ですから、そんなに忙しくはないんだけど、そう、忙しくないから、結構長い間家にいたりはするんですよ。で、まあ、たまに買い物とかね。この前は、ちょっと、髪を切ろうと思って、ヘアサロン美容室に行ったりとか、まあ、たまに出かけるわけですよ。で、たまに出かけるからさ、まあ、言うても、そんな、何週間ぶりとかじゃないけど、なんか、2、3日ぶりにマスクするな、みたいな感じの時とかあるわけ。で、マスクしてさ、出るじゃない？家をさ。で、歩くじゃない？で、あったかくなってきたなーなんて思ってさ、ああ、春だね。まあ、もうそろそろ初夏になってくるよね。ああ、梅雨っぽくもなってきたしねー、みたいなことを感じるじゃない？もうギブアップしていいっすかって。
どういう話の流れ？
マジで、すごい顕著に、ね、その、1年前の初夏、夏は、僕、制作会社員してましたから、
そうね。
基本的に、休みなく、ほぼ毎日、やって、家を出てね、
わたわたと。
暮らしてたわけですよ。でも今年は、もう2、3日家にいっぱなしで一歩も外出ないこともあるぐらいの初夏を迎えているわけですよ。で、改めてその今のね、自分の感覚に向き合いながら外を歩いたら、あったかくなる。で、湿度も高い日もある。すごい息苦しくて、もう無理だよって思ってさ、マスクなんかしてられないよ。
そうね。
なんか、
この時期ね。
もうこの2年、丸2年以上、もうそうなんだけど、マスクなんかしてられないよって思ってさ、で、最近、その諸外国とかでね、マスク着用義務を解除したり撤廃したりして、で、もう基本的に外ではマスクをみんなしてないっていう、そういう風景とかも、まあ、ニュースとかで見たりもしながら、でも割とこの同調圧力文化が日本と似ている韓国とかでは、義務は撤廃されてもやっぱりさすがにマスク外せないですねっていうインタビューコメントとかが、まあ、見られたりして、まあ、世界中いろんなところで考えてるなってさ、思うんだけど、でも、もう本音で言いますと、ギブアップですよ。マスクなんかしてらん、もう辛い、辛い、
まあ息苦しいっちゃ息苦しいからね。
辛い。で、その、ね、僕前の一人喋りの回でも言ってましたけど、マジで、特にラジオなんかやってて、マスク辛い。呼吸が。本当に小さいお子さんではないですけど、私たち、もう大きいおじさんですけど、
そうね。
呼吸辛いよ。辛いよ。
逆に
も
ね、も
う、そう、
う
最
マ
初の
ス
頃
クか
は、
けちゃったからっていうのもある
長い
よね。
間マスクをしてて、逆に高山トレーニングぐらいこの息苦しい中、一生懸命これまでと同じ、まあ、パフォーマンスをしようと、マスクを通してマイクに乗る音を考えながら、少し意図的に深くない音で出すとかをやってたわけですよ。マスクをしてて完全にもわっと喋ると本当にマイク乗り悪いから、でしょ？だ
そうね。
から マイクに乗せてる上でマスクをしているけど、だやっぱ少し高音の方が突き抜けてマイクまで届きやすいなとか、いろんなことを考えてやってたわけですよ。
やっぱり声質ってあるよね。
でしょ？それで、でも、もうここまで1年、2年以上とかになってくると、さすがに、そんなトレーニングどころじゃなくて、もう確実にダメージに変わってるよねって思って。
やっぱり息苦しいってあるよね。
だから、 もうそろそろ本当に、
うん、
ギブアップしたいなって思うね。
うん、そうか。
うん。
うん、
それをやっていることに一生懸命で話聞いてなくない？
俺はもうそう思うだ。
うん。もうこのね、この感じよ。これもマスクをしてるせいだ。
そう、全部マスクのせいだ。
でね、
うん、
改めて考えたの。
うん。
このまあ、少なくとも前回のポッドキャスト配信は、
うん、
勝也が一人で虚空に向かい、
うん、
マイクで音を拾われていることを意識しながら喋、
うん、
っていたから、
うん
まあ、マスクなんかしないじゃない。
そうね、
うん、で写真もまあマスクしてないから写真も久しぶりに載せましたけど、
うん、
で今回とか今後について、いや真面目に考えて、
うん、
これは答え出てないからこうしましょうではなくて、どうする、うん、っていう話を平井さんとしておこうと思ったわけ。
そうね、
このポッドキャストを改めて説明しますと、
うん、
粕谷浩二と平井正幸が2人だけで喋ってんの。スタッフと呼ばれるものは1人もいない、
うん、
一応構成も僕がやって、
うん、
そのまま平井さんがそれをほとんど見ないでただ喋るっていうだけでやってるわけですよ。でね、場所もこういろんな人が出入りする外のスタジオとかではなくて、基本的には粕谷一人しかいない、家族もいないから粕谷一人しかいない、カスヤの部屋で撮ってるわけですよ。
強調したね。
出入りするのはカスヤだけのカスヤの部屋で、ね、撮ってるわけですよ。
安心してください、一人ですよ。
違う、それはもう何の安心にもならない
ん
だけど。でやっているからさ、
うん、
だからいや分かるよ、分かる、そのよくね考えると うんうん、とはいえ、まあ実際その窓とかは閉めますから、
うん、
僕らさすがにこのアホなトークを外に撒き散らすわけにもいかないし、ともすればね、
うん、
たまたま近所を通りかかったたまたま僕らのファンが、あ、カズヤここに住んでんじゃんって気づいちゃったら、そしたら恥ずかしいし、
あ、恥ずかしいが来るのね。
恥ずかしいし、いやいや、もう、
うん、
ストーカー被害が怖いのは百も承知だけど、うんうん、恥ずかしいからまず、
あ、まずそうだね、
うん、でその一つのマイクに向かって二人でトークをしますから、
はいはい、
そんな2メートルも空いてないわけですよ、
うん、
まあ、取れて1メートルぐらいですよ、二人の距離はね。
そうね、机挟んでね、
うんうん、でその距離 でしかもラジオだから、
うん、
まあ、ずっと喋るわけじゃん。ずっと喋るよ、
うん、
喋らないで成立なんかしないんだから。だからそんな環境ではね、基本的に感染拡大防止としてはせめてマスクをしているだけはしておくんだよ、
うん、
そりゃそうなんだよ。だけど辛いし、ね、辛いし、
うん、
やっぱ考えると、いやだって粕谷しか出入りしないこの空間で、
うん、
で平井さんしか新たなこの部屋への登場人物はいないわけじゃん。粕谷は常にここにいるわけだから、
うん、
で平井さんが来るわけ で、
うん、
でその2人が喋るだけだったらマスク取れないかなって思うんだよね。
うん、そうね。
あと、
うん、
一応その念のためのなんていうか保険的には、
うん、
平井さんも僕もワクチン3回まで接種して、
うん、
一応その、あ、ワクチンのね定義もなかなか難しいとこだけど、
うんうん、
まあ、仮に感染したとしても重症化リスクはかなり低いような体制にはなってるわけですよ、
うん、
マスクは取りたいよねって思うよね。
あとはなんだろう、まあ、話す前にうがいをするとか、
いや、あ、まあそれもしないよりした方がいいけど、
うん、
大した差ではないですよ。
あ、そう？
その、
うん、
ウイルスを持ち行動している 状況だとするならば、校内のものは、まあ、一回うがいで洗い落としたら、うん、そこにいるものはなくなるけど、
うん、
体内に入っているのであれば、その5分10分ですぐさまもう唾液とかには出るから、
あ、そっか、そこから湧き上がってくるわけね、うん、う
えーっつって、ずっと相槌、うん、しながらうがいをして、うん、あーっっ、うん、そうそうそう、うん、それでさガラガラガラってやってるんだったら
、うん、
仮にウイルスを保有したとしてても、
うん、
まあまあ感染リスクが極端に下がるけど、うがいをそんな頻繁にしてたらそっちの飛沫の方が心配だ。
そうね
だからどうなんだろうねって思ってね、
うん、
難しいよね。
難しいね。
でそれもだから、そう、仮にウイルスを保有して行動しているのだとするならば、
うん、
悪く言えばこの密室空間だから、
うん、
でずっと喋りっぱなしなわけだから、
うん、
もうもはやマスクしててももうリスクは上がるんですよ、
うん、
だってその言っててもその一般的な不織布マスクですから、
うん、
まあ、それはゼロではないわけですよね、うん、でよ、なんか世の中でも結局その指揮者たち皆さんたちも屋外の人が少ないところで距離を取ってあまり多く会話をしないのであればマスクはしないで大丈夫ですからっていう話をしてるんだけど、
うん、
いやそんなさ屋外で人がさほどいないところで喋りもしない距離も取ってマスクを外したところで何にも解消されないよ何のためにマスクを取りたいかって人と笑いながら話をしたかったりするからでしょ。
う
ん、その、まあ、マスクをしてて息苦しいからっていうのも確かにあるにはあるんだけど、
うん、
誰もいないところでマスク外せますよ。誰もいないところでマスク外したの何が気持ちいいんだ
まあ開放感、まあ、一人だけだけどね。
そうそうそう、だから、
うん、
そのこれからね、まあ、夏にかけてはということも含めて、
うん、
どこで、あ、まあ、世の中のね、そのワクチン接種率とかがどんくらいの推移をしていくかとか全部ひっくるめて、
うん、
これからどういうシチュエーションでマスクをしなくても大丈夫という設定にしていきましょうかって考えていきましょうっていう段階に今いるわけですよ、
うん、
だから言ったら大きなね、大きなスタジオで、まあ、出演者が2人だとしても、
うんうん、
10人そこそこのスタッフがいるとかっていうところでの、まあ、映像だったり音声の収録とかだったりしたら、まあ、言ったら集団感染、感染拡大があるからさすがにじゃあマスクは取りましょうとはなかなかできないですよ、
うん、
で、まあ、せめてものをね、抵抗で喋る人だけマスク外して、でアクリルボードは立てて直接的には飛沫が飛ばないようにはやってます、
うん、
っていうのが、まあ、みんなで試行錯誤しながら培ってきた今の現状ルールじゃん、
うん、
それでも感染しちゃうけど、でもそこまでしてたらギリみたいなところでやってるわけじゃん、
うん、
その一、ね、そう、一つ一つ、うん、じゃあなんかね、その指揮者皆さんもだから、はい、全員マスクいらないですよとか、全員マスクしてくださいねとかっていう一つのルールでは絶対に無理だから、
うん、
そのシチュエーションに応じてどんくらい感染拡大防止対策をしながらどこまでどうするかっていうのを一つ一つ考えていくフェーズに至ってますよっていう話をしてるわけですよ、
うん、
だから幼稚園、保育園、小学校、低学年とかは今は外していいですよ、今はしっかりしてくださいねっていうのがなかなか全員にうまく共有しにくくて、先生たちもすごく大変な思いをしているらしいけど、
うん、
大人たちなんだからさ、
うん、
自分たちのことは自分たちで考えるんだからさ、で一個一個考えていきましょうよって話なわけですよ、
うん、
だからそのぎゅうぎゅうにね、雑然と物が積み重なったりしてて、人の通り道もなんか物に圧迫されて狭いみたいな、そういうごちゃっとしたオフィスだったら人と人との距離が近くなっちゃうから、
うん、
普段からマスクしましょうよって感じはするかもしれないけど、
うん、
特別喋る ような職場でもなく、
うん、
で割とその風通しも2つの意味でね、風通しもいい
おや
風通しもいいオフィスで、
うん、
でそのある程度距離もこう取れている、もしくはその、横並びにデスクを並べてたら向かい合わないから、うん、そういった環境であれば普段はマスク外してもいいんじゃないかとかっていうのをそれぞれ個々のシチュエーションで考えて、
うん、
それぞれ少しずつオープンにしていかないと、
うん、
もう一生このままじゃない一生このまま考えないで、うん、考えないで考えることをやめるな人人よ人よ
どの存在どこの存在です
か、人ならざる存在からの声だよ人よ、
頭に響いてくる、
そう考えることをやめずにいましょうよって話ですよ、
うん、
で、そうね、考えながらやっていかないと、うん、もう本当小さい子供ではないですけど、
うん、
いろんなところに本当に目に見えない支障が出てきますよ、
うん、
で実際本当ね、その表情を読み取るのもこれまで、まあ、2年以上前より難しくなったと同じように、
うん、
表情に出すこともかなり厳しくなっていると思うね、もう、
うん、
実際いろんもうかなり深いグラデーションがあるわけじゃん、僕らの顔にはさ、
うんうんうん、
だからこうしてラジオで喋っててもあのなんていうの、声に出るほど 目元に出るほどではないけど、
うん、
口元だけんって笑うような小さな笑いとかが含まれてたりするわけじゃん、うん、でもそれも、うんうんうん、それを自分の顔で見出て相手に見せていたり、相手に出てるのを自分が見たりして話のリズムとか山場とかどんどんこう、うん流れていくわけですよ、
うんうんうん、
でも口元見えないとやっぱ音でしか捉えられなかったりするし、
うん、
どんどんねその感情表現と感情読み取り両方が苦しくなっていくわけですよ、
うん、
でもう実際ねその今の皆さん街頭インタビューとかでもまあまあそのなんか息苦しいから外したい気持ちはややあるけど、もうここまで来るとなんかマスク取るの恥ずかしいしみたいな感じにもうなってきてるわけですよ、
まあそうね、
気持ちもわかる、うん、僕だからそのコロナより全然前の頃に冬場とかね、
うん
まあ、自主的にマスクをしているタイプのマスク人でしたから、
うんうんうん、
でなんか風邪ひいたの、いやいや風邪とかじゃなくて今あの乾燥の時期なんでね予防のためにマスクしてますとかっていうタイプだったんですけど、僕とかほら極度の人見知りがあるじゃないマスクしてる方が楽だなって思ってたよ、
うん
うん、なんか顔全部晒すよりも顔半分隠してる方が気持ちが楽だから、
そうね、
極度の人見知りとしてはもう顔出さなくてラッキーぐらいの道具として使ってたけど、そんな僕にしたって相手の顔見えなかったり自分もこんなに顔出してないともうびっくりするぐらいなんかなんて言うんだろう、もう人と会うのが辛い感じになってきてね、
うん、
もう今後マスク外してやりたいこの2人だけのポッドキャストとか、
うん、
と思って
そうね、
喋ってみたけど、
うん、
でやっぱそうなんだよ、その世の中もそうだし、
うん、
実際そのなんていうんだ、だから言ったらできる限りの感染防止予防をしておく、
うん
のはその通りだから、
うん、
だからマスクはしといた方がいいんだけど、
うん、
苦しいし、
うん、
で言ったらじゃあもうリモート別のリモートしてればって話になるわけで、
まあ そうね、それもまたね、うん、
でもワクチン3回は打ったよ、
うん、
みたいなさ、
うん、
あと僕とかはほらまあ、最悪死んじゃってももうどうしようもないから、
おいおい
その際はもう、うん、大変だったねって思えばいいけど、
そんな、
うん、だからね、いや分かんだよ、
うん、
だけど良くないとも思ってる、
うん、
どう思う？
そうね、まあここ2人だけならねとは思うけどね、そのまあ他でどうかっていうのも考えちゃうしね。
他は、
うん、
もうどうでもいいんだよ。
ええ
、だって関係ないんだから。このポッドキャストで何をしてようが、
うん、
他の現場、他の場所、環境は他の場所環境でまたそれぞれ考えることだから、
うーん、
ここだけのことを考えるを全人やれ、時代世界
なんで片言またどっか違う次元の人かな。
そうそうそうそう、うん、そう思うんですよ。
う
ん、ここではどうする、じゃあ自宅ではどうする、じゃあ会社1ではどうする、じゃあ会社の出先ではどうする、一つ一つ全部考える。
うん、
電車ではどうする、電車降りた駅ではどうする、広場ではどうする、ランチタイム、お店はどうする、全部一つ一つ考えて、
うん、
でも全部一つ一つを自分の中ないしはそこの空間環境を共有する人とで一つ一つ決めて、一つ一つ開けたり閉じたり外したり閉めたりをしていく、そういう時代に進もう、
うん、
人
また来たまた出た、うん、
ですよ、
うん、
そうだからまあそう、この部屋を出たら、
うん、
もう外は公だから、
うん、
でも感染拡大防止のために 100% マスクはしてますし、
うん、
うん、いやでもね、うんうん、でもね、うん、いや分かるよ、うん、分かる、世の中にはちゃんと黙食頑張ってて、
うん、
あのお食事にね友達や仲間と行っても喋る時だけだ食べる時にマスクを外して食べてもぐもぐもぐもぐしながらマスクをして喋る時はマスクをつけたまま喋るとかっていう徹底している人もいるけど、
うん、
結構僕が見る限りではそういう人は大変だな偉いって思いながら、まあ、実際ご飯食べ始めて食べながら喋り始めたらさ気をつけてはいるけどマスクはしてない人もまあいるとは思うんですよ。
うん、
それも現状だと思いますし、
うんうんうん、
であとコロナが何者か分からなかった時に苦労してたような、なんて言うんだろうな、そのこのお店での対策の不備が原因だみたいな犯人探しとかはもう今ないじゃない。
うん、
基本的にはみんな気をつけるだけ気をつけてるし、
うん、
でも感染してしまう時は気をつけてても感染してしまうよねっていう理解まではあるから、
うん、
そういった意味では、うん、お店で割といやそのねぎゅうぎゅうにすし詰めになった店で固く見ながら本当に飛沫だらけで喋りながら飲んでる飲み屋とかはさすがにないよ、
うん、
みんなある程度ちょっとは気をつけてる、だけど少し戻しながらやってるじゃない、
うんうん
そのね、居酒屋で差し飲みで喋っているその程度と同じぐらいかそれ以下ぐらいでまあ一応気をつけてはいるじゃないこの部屋
うんそうね、うん、
だからねもう同じことしか言ってないけど、
うん、
でももうこれが全てなんだよね今マスク外したい、うん外しても大丈夫なんじゃないと思うところもある、うん、いやでもマスクしといた方がいいというところもある、
うん、
まあどうしよう平井正幸、
うん、そうね加瀬谷浩二
人よ
おや急にあれ
考えろ
加瀬谷浩二の体を借りた
人よ
何者かが
考えろ
話しかけているぞ
考えたことを話せ
おう
人
現状キープかな
はい、
そうね、なかなかね、はいっつって外しましたっていうのもいいとは思うけどね、ただその
そう考えたことを喋れ、
もうちょっと対策的にいい方法があればって思うよね。
どういうこと？
だからまあそのパーテーションをつけるとか、あの例 例えば透明の、あの仕切りをねつけるとか、まあ気持ちではあるんだけど、マスク外すんだったらまあそこまだ安心材料というか保険はかけておきたいなっていうのはあるよね。
どういうこと？
あ、だからパーテーションとか。
じゃあ、半額ずつ出してパーテーションとマイク買おう、うん、
あ
このマイクはファンの方が僕のために、まあ、僕らのために買ってくれたマイクでとてもありがたいんですけど、実際真ん中に1本立てているだけなので、パーテーションをこの状況で立てるのは無理なんですね。
そうね、う
ん、なので、まあ、二股に分かれた2本分のマイクを買って、
うん、
でパーテーションを買って、
うん、
で間に立てましょう。
おお、そうね。
だから平井さんも1万5000円ぐらい出してくれればいい。
1万5000か、
うん、そうしよう。
そうね、
そういうことでしょ。
そういうことか。
やりたい方向に自分たちが進んでいくために手段が明確にあるんだったら、じゃあそれをやるだけですよ、
うん、
だけどやりたかったら春日がやればっていうスタンスなんだったら、それはもう、いや僕はもう愛情込めてずっとやり続けてますから、
うん、
この番組や、まあ、ユニットそのものに関しても、うん、より良くなるためには何かしらできることはないかなって思いますけど、
うん、
できることはできる、できないものはできない。僕は平井さんよりお金がないけど頑張ってるみたいなところもあってね、
うん、
ああそうか、だから感想を聞きたいんだよね、うん、平井さんはマスクをもう外したくないの、
うん、あまだね外したくないね。
もうなんで、
うん、まだちょっと、うん、やっぱねマスク、そのコロナ禍の前からもなんかあんまりこう飛沫的なものはあんまり好きくないっていういや人からの飛沫っていうのもあるけど、自分からの飛沫っていうのを結構発してるなって思って、
お、
うん、だからあんまりね、うん、そうなの、あんまり外して飛沫飛ばしたくないなっていうのはあるよね。
お、うん、一生
一生ではない
か。 あそうか、だから、うん、アクリルパーテーションがあればいいの。
うーん、
じゃあ買おう二人でまあもしくは
うん
なんとか DIY 頑張って、
うん、
このアクリルパーテーション1枚買って、でこのマイクぴったりに頑張って切り取る
型抜きね。
そしたら2人で5000円ずつぐらいで1万円ぐらいで多分1枚買えるから、ちゃんとしたやつが、
うん、そうね。あとは口だけマスクかぶせて鼻呼吸、
うん、あ、うん、うん、うん、うん、
え、は、
え、
え、
それは 何の解消になるの
息苦しさ、
いや息苦しさは分かったよ、息苦しさは分かったけどさ、そのラジオをした上する話をした上で息苦しいだけじゃないわけだから、結果
うん
表情だったり、
そうね、
表現の話ですから。いやいやいや、
え、
頑張ろう。じゃああの5月31日おまけ配信あるじゃん。5月31日のおまけ配信でさ、
うん、
まあまあもう動画撮るのめんどくせえから撮んねえけど、
撮んないんだ
動画撮るのめんどくせえ割に誰も見ねえから撮んねえけど編集しても大して見ねえから。だけどアクリルパー、もうこの今使っているマイクぴったりにアクリルパーテーションを切り抜いて、で2人がマスクを外して6月1日の配信をしますっていう過程をやろう。
やってみる？
やりましょう。
あ、
やりましょう。いや、なんと本当に顔が見えない、
うん、
で呼吸もこのマスク越しのために作ってきちゃったこの呼吸、
うん、
でやり続けてて、
うん、
得がない僕らに今全然、
うん、
全然得がない。
うん、
で早くその世の中もっと、じゃあ、今だから 100% 防止から少しずつ変わっていって、
うん、
それこそその治療薬ももっと結果が出たり効果が高いものが出たりとかして、
うん、
である程度本当の ウィズコロナと呼ばれるものっていうものになってきた時に、はっ、世の中が オープンになった時にまだ心の準備かってなるよりは、
うん、
心の準備をもう先に始めといた方がいいから、
うん、
頑張りましょう。頑張ります。
そうね、頑張りましょうか。
うん、
うん、
分かりました。じゃあ平井さんから現地が取れたので、
うん、
頑張っていきたいと思います。一応アマゾンで見とくわ、
うん、
アクリルパーテーション。あと、
うん、
多分あの YouTuber とか誰かがやってるだろうから、うん、アクリルパーテーションをきれいに型抜くっていうのも、
うん、
調べとかないと ね、
なんだろうね。ハサミじゃあれだろうね。
あ、じゃあ全然無理。だあ、そうだよね、うん、だからハンダゴテ的な多分、
あ、熱か、
そう、熱カッターとかを買わなきゃいけないから、うん、やっぱもうちょっとかかるわ。
マジか。
あ、あと意外とね、本当に丁寧に管理しないと割れるんだよね、あれね。
あ、そうね。
あ、白井さんとかさ、ほらたまにガサツな時あるじゃん。
え、
なんかワンとか動いてバンとか手ぶつけたりとかしてバタンって倒した時にペキって割れたりするから、気をつけてもらわないといけないな。
じゃあ
でもどんどんそうやって、
うん、
変わっていくだろう方向を見据えながら、
うん、
常にできるベストをやり続けていくことが、
うん、
使命よ人。
お現れたな。
うん、現れたな。うん。改めまして、どうも、アルミネーターテンの粕谷浩二です。
改めまして、どうもこんにちは、あんこ大好き声優ムーマンの平井正幸です。
でそうやって変わっていく世の中でね、
うん、
僕はあの秋頃に期待しているものがあるんですよ。
お、
まあ、期待としてはもうこの春を期待してたんだけど、
うん、
まあ、それはさすがに難しいだろうなっていうのも分かってて、
うんうん、
で結果先日発表されて秋頃に一応確定はした
ん
ですけど、
うん
うん、Google から Google Pixel Watch が出るんです。
ほうほうほう、
秋に、
うん、
でまあもうそのアップルのね、アップルウォッチの発売からどれだけ遅れてかはまあ置いておいて、
うん、
僕はもう結構最近は Android スマホだけじゃなくて Google ユーザーとして深いですから、
うん、
Google から、まあ、正規のピクセルウォッチが出てくれるのをずっと待ってて、
うん、
やっと本当に正式発表されて、
うん、
2022年秋登場っていうことが決まったんで、
うん、
で割とね、あ、まあまあ予期せぬことが起こったりはいろいろ知りますよ、きっと、きっとしますよ。あの、うん、ね、世の中のなんかいろいろな価格変動とかもあるし、
うん、
であと半導体不足とかももう散々あるし、
うん、
いろいろあるとは思いますけど、一応秋頃って言われたら9月後半までには出るっていう読みなわけですよ、
うん、
大体はね。
そうなのね。
だそのあたりに買いたいなと思って、
うん、
で変わりゆく時代にも僕はさらにね乗っていきたいと思うんですよ。
うん、
というのも、
うん、
平井さんって時計あんまりしない派？
あ、たまにする。でも最近はスマホかな。
まあまあそういう人も多いよね、
うん、
であとそのある程度限られた環境に長い時間いる人においては、
うん、
まあ、例えばパソコンにずっと向かってる時間が長い人はパソコンの時計見ちゃうしとかっていう人もいるし、うん、あとはまあ、壁掛け時計がある環境とかだったら壁の時計を見ればいいしとか、
うん、
っていうので腕時計をしない人っていうのも結構いるとは思うの、
うん、
ただ僕は結構腕時計好きで、
うん、
基本的にはな、うんとね、な、どれくらいかな、なんて言うんだろう、うんとね、どれくらいかな、うん、な、うんとね、
うん、
だいたい外にお出かけするときは腕時計したいの。
あ
ー、ただそのなんかコンビニに行くとか、
うん、
あとは何だろうな、まあ、自宅にいて飲みに来ないって言われて、
うん、
飲みに行って帰ってくるだけとかそういう時はしないんだけど、
うん、
でもなんかちょっと移動するとか、まあ、電車に乗るぐらいの移動だったらだいたい時計腕時計はする派なんですよ、
うん、
でもそのもうなんで好きかはもうもはや分かりませんけど。
あ、そうなの。
結構小さい、うん、小学生ぐらいから腕時計好きだった、
うん、
あのなんか何百円かで売られているおもちゃの時計みたいのもすごい好きだった、
はいはいはい、
なんかすごい好きで、
うんうん
うん、で割とね、 あとアルビノで弱視で視力が弱いっていうのもあるね。遠くに時計があっても僕には見えないから、
あ、そうか、
手元にある腕時計なら 自分が見えるところまでかなり近づけて、
うん、
でも自分の時間の確認ができるから、
うん、
腕時計は機能的にも僕に合ってたんだろうね、
うん、
で結構好きなわけですよ、
うんうん、
だからあの一番最初ってわけじゃないんだけど、
うん、
大学を卒業してで会社員になって、
うん、
その時は多分まだアルバイトだったけど長い期間あ僕今でもそうだけどねアルバイトとかでも基本的にその長い期間をやったことはなかったわけ、
うん、
学生時代バイトもなんか 2,3 ヶ月やって、
うん、
でそのバイトしようって思うのもデジカメを買うためにバイトしようとか、
うん、
あと芝居のノルマを払うためにバイトしようとか、
うんうん、
そんぐらいでだったから払った買ったでバイトやめたで終わりだったりするわけですよ、
うん、
で結構短期間だったんだけど一番最初入った会社はそのアルバイト採用ながら一応社員登用予定で入ってて長い間バイトしてて、うん、で会社員的なね、
うん、
なんていうの暮らしになってクレジットカードも定期的なお給料が出ますから、
うん、
あのクレジットカードとかも作れて、
うん、
でクレジットカード作れたアマゾンもこれまでなんかコンビニ払いとかしてたけどクレジットカード払いできるやったとかってなって、うん、でお金が少しずつ貯まってきたからなんかこれからずっと使うものとかで自分の思い出とかになっていくだろうものを買おうって思った時に、
うん、
G-SHOCK を買おうって決めたんですよ、
うん、
それが2008年ぐらいですね、うん、僕が会社一番最初会社に入って1年もうそろそろ経つかぐらいの時、
うん、
で調べててその当時ああそんなのあるんだっていう発見だった電波ソーラーですね、
うん、
電波時計電波を受信して正確な時間に常に時計自体が自動修正していくやつでさらに、ソーラーパネルがついてて、
うん、
普段使ってれば、まあ、ちょこちょこソーラー充電をしているから結果使い続けていればソーラー充電されて電波時計で時間が修正されて、
うん、
で衝撃に強い G-SHOCK なんでもう延々に使い続けられるっていう、う
ん、永久期間
そう、
うん、
そういう G-SHOCK を見つけていいと思って時計好きだし、うん、でそのね会社員してる時も腕時計毎日つけてたから、
うん、
これ自分用に買おうって思って、
うん、
で買って2008年からだから14年経つわけですよ。
おお、結構長い。
今も、
うん、
一番使っている一番僕の中でのお気に入りの G-SHOCK だね、
うん、
その時計が、
うんうん、
すごい好きだから、
うん、
それすごいいい、すごい好きですごくいいんだけどさすがにあのねボタンのあたりが、
うん、
もうなんかやっぱ疲れてくるんだよね。
ああ
多分
下手って
メンテナンスに出して、
うん、
で分解組み立て直しとかをすれば多分戻るんだけど、
うん、
言うても14年もしてたら、
うん、
もうなんて言うんだろう、そこにいてくれるだけでいいのそんぐらいの愛なの。もう
おじいちゃんかっていう、
もうそうそうそう、いや なんて言うの、うん、伴侶ですよ。
あ、
僕の人生大人になってからの14年をもう共に過ごして、うん、ほとんど毎日使ってたから、
うんうんうん、
だからもうそんなもう頑張ってくれなくてもいいと、
うん、
そこにいてくれるだけでもいいぐらいになってんの、
うんうん、
あとこれは本当に小さなことだけど、このコンクリート部屋ね、僕の、うん、僕の実質コンクリート部屋、
うん、
微妙に電波受信できない
。残念すぎる。
だから外に出て、うん、長時間外を出歩いてたりすると、
うん、
そこら辺で電波を受信するタイミングがあったりとかすると、
うん、
まあ、受信してくれるんだけど、
うん、
家とか全然出ない生活をしてる最近だと、もう、うん、もう結構な確率でね、
うん、
電波受信しないわけ。
お、殺しにかかってんじゃん
だけど、いやいや、ソーラー充電はされてるから。
あ、そっかそっか。
いや、うん、本当にもう14年間で電池交換とか壊れ ったり止まったりしたこと一回もないからね。ずっと動き続けてるおじいちゃんの時計14年休まずにずっと動き続けて、動き続けてくれたその時計がいるんですけど、まあ電波も受信しにくいし、うん、で本当だからそこにいてくれればいいから、その新たなね、これから時を刻んだり、あとそのなんていうの、なんだっけ、あのスマートウォッチだから、
うん、
なんか体調データとかも取れるわけですよ。
はいはいはい、
うん、でその好きな人嫌い人いると思いますけど、僕とかはそういうためだったら別に、腕時計がそもそも好きだから、
うん、
腕時計したまんまねえよとかもできるんで、
うん、
そうやって睡眠のトラッキングみたいのもできるし、
うん、
ちょっとやりたいなと思って、
うんうんうん、
だから本当はね、欲を言えば2022年5月の Google I.O. ですか、まあ、発表会みたいなところで、
うん、
出ますって言ってくれ、言ってくれ、頼むって思ってるんだけど、
うん、
2022年秋の発売の、
うん、
まあ、告知だけにとどまったんでね、
うん、
待ち遠しいなっていう、
うんうん、
でもその時計が欲しいな、
うん、
おそらくね、スマホぐらいするんだよ値段が多分。
まあそうでしょうな。
いや10はいかないだろう。でも、うん、円安ですから今、
うん、
本当にそのいろんなね記事にも書いてあった、円安の昨今、そのこれまでの、まあ、Apple Watch とかも含めて、うん、アメリカで発売の大体の価格予想はできるけど、
うん、
円安がビリビリしている今この時代だから、日本の値段はいくらになるかは、うーんっていろんなところで書かれてたね、
うんうんうん、
それがね、これからの時代僕が新たに手に入れたいもの、
うん、
秋に楽しみにしてるもの、
秋ね、
うんうん、でも秋本当に発売される段になって、
うん、
僕の生活資金が底をついてる可能性もあるし
悲しい。
でも、
うん、
仕事は決まってない可能性も大いにあるし、
そう、悲しい、
辛い、
うん、
だから希望は持ちたいけど、
うん、
なんて言うんだろう、約束をできるほどの自信はないから、
うん、
どうする、
うん、
もう未来はないんじゃない僕
に、そんなことないよ、
僕には未来がないんじゃないかな、
そんなことないよ、あるよ、
無責任言うんじゃないよ、どうせ何も考えてないんだろ、
テヘペロ、略してテペ、
え？ほらこんな時に、
うん、
平井さんの顔が見えてればもう少し楽しいんだけど平井さんの顔すら見えないから、もう僕の中ではおしまいです。
あ、そう。
プロジェクトマンサイズ雑談ショー、自分らしさというわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど、何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は6月1日水曜日、
わお。
その手前5月31日おまけ配信ではアクリルパネルをなんとかします。
なんとかね、
ちょっと、
うん、
どうしようかはこれから考えます、
うん、
お楽しみに。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。やっと言えたことを